大人のラジオ特集、ラジオ一等塾。各界のフロンティアリーダーをお招きし、お話をお伺いするラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催するセミナー勉強会の場のことで、儒学者佐藤一切の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名されました。激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者たちに学ぶ場として開催されています。この番組はこうした一等塾の理念をもとに放送してまいります。今回のゲストは、和倉温泉加賀屋代表取締役会長の小田貞彦さんです。聞き手は、医療法人徳進会グループ代表の松村博史さんです。
ラジオですんで、まだ顔が映らんだけ迷惑かけんかと思いますんで、すいません、よろしくお願いいたします。
今回は石川県金沢市にあります加賀屋グループ料理旅館金沢茶屋にて収録しましたお話をお聞きいただきます。
お聞きの皆さんに、地震の怖さもありますが、いつ何時この災難はですね、自分に降りかかるかもしれませんから、そういうところの心構え、それから自分が一番大
事。お話は震災時の様子から展開します。
私どももやっぱりお客様商売ですから、ちょうど満室のお正月のですね、そんな時でしたから、まさかまさかだと思ったんですが、支配人もまだ十分慣れてはいないんですが、割とうまく乗り切ることができてですね、それで新聞社も右左ありますが、産経新聞がですね、いろいろ取材をしていただいて、考えはなかなかやったじゃないかというので、一番難しい産経さんが褒めてくださってというようなこともありましてですね、それでみんなで手を振って、いろんなものも運び込みましたけども、最後無傷でですね、せっかくの正月のお休みでしたけど、十分ではなかったですが、おけがやらそんなようなこともなしにお見送りができたというんで、ちょっと褒めていただきました。
その辺を含めて、じゃあ今日は伺っていきますね。
すいません。
小田貞彦さん、和倉温泉加賀屋代表取締役会長。1940年、石川県七尾市生まれ。小田さんは金沢大学附属中学高校を卒業後、立教大学へ進学されました。大学卒業後は家業の加賀屋に入社し、1979年に代表取締役社長、2000年に代表取締役会長に就任されました。また石川県観光連盟理事長、和倉温泉観光協会会長、能登半島広域観光協会理事長など公職を歴任されました。2003年には政府選定の観光カリスマに選ばれ、翌年アメリカモントレー市において4月28日を小田貞彦の日として制定されました。2021年には金沢大学より名誉博士号が授与されました。 2024年1月1日に発生したマグニチュード 7.6 の能登半島地震により加賀屋は甚大な被害を受け、その陣頭指揮を取り、現在代表取締役会長として復興に向けた歩みを進めています。
じゃあ今日はラジオ一等塾は有名な日本一の旅館の加賀屋さんの宇田会長においていただきましてありがとうございます。で、宇田会長とはもう20年ぐらい前になると思うんですが、54代横綱の輪島さんのとのご縁で知り合わせて、いただいて、何度かスタッフ連れて勉強にも行かせていただいたんですが、今回はまず地震のことからちょっと伺いたいと思うんですが、
はいはい、
昨年ですね、1月1日ですからね、
はい、
1年で一番お客様多い時期だったと思う。
そうなんですよ。
どういう感じの状況だったんですか、当日 その地震の規模というか揺れというか、いきなりグラッと来たわけでしょ。
そうです。まあ表現いたしますとですね、最初はまあゆるゆるとこう揺れてましたから、はい、地震だわいなんて、はい、割と甘い感じでですね、はいはい、見ておりましたら、そのうちですね、ギシギシギシギシと、もうやむだろうやめ、今までの地震はそんなムードだったんですが、今度はそんなわけにいきませんでですね、これは地震というものはこんな怖いもんかと、私も80数年生きておりましたけども、とにかく今話題になっておりますが、この大谷選手のホームランバッターのようなですね、このスイングのすごさというんでしょうか、遠心力でですね、このものすごい揺れでした。それでこれはなんとかと思ったけど、これは自然の現象ですから、うん、どうにも止めるわけにもいきませんし、なんとか周りにですね、この火がついて、こんなもんで揺れたりしてですね、火災になったりするとこれは大変なことですから、そういうことがないかというのをですね、揺れながらもなんとか周りを見回しまして、まあとにかくこの年になって、まあ前の数年前も一度ありました、ね、ところが、それはですね、マグニチュード7ということになりますか、まあ強かったですけども、この比較にはならないような感じでですね、まあとにかく腰が抜けてしまってですね、本当に立っていらないようなそんな状態でございました。
当日がなんか1400名ぐらいのお客さんがいらっしゃったというふうに書いてあったんですが、
はい、
そのお客さんを誘導されたのはどんな感じで誘導されたんですか。各部屋に皆さん入っていらっしゃったんですか。
そうですそうです。これは支配人以下ですね、まあ、日頃から、ちょっとやっぱり地震には弱いところがある地域ですから、とにかくある程度研修といいましょうか、トレーニングは積んではおりましたけども、そのような中でですね、社員もある程度この強さは想像できなかったでしょうが、まあ、日頃のトレーニングのおかげでですね、気取り直して、これはやっぱり大事だというんで、それぞれ口から口へですね、まあ、マイクもこれ十分ではないようなことでしたから、危ないぞ、とにかく早く避難をしてもらおうというようなことでありました。
エレベーターがなんか全部止まったわけでしょ。
そうですそうです。もうとにかく、そういうことでですね、電気をはじめいろんなものがこれ揺れ動いて、使用不能のような 形でございましたから、とにかく
外へ一旦誘導して、
そうですそうです、
それなんか高台になんか誘導されたっていうふうに書いてあったんですか。
はい、それで和倉は割と平たくて、はいはい、すぐ目の前は海です、
そうですね、
ところがその私も通ったんですが、ちょっと歩きますと3分足らずのところに和倉小学校という小学校がございます。それがまあ一番その周辺では高いところでございますし、子どもさんもいつも通い慣れてますから、ほれ学校逃げろというようなことでですね、とにかく子どもたちもそういう点では慣れておりましてですね、
お客様でも初めてでしょうからね、1400名を誘導するってのは大変なことですよね。
そうですね、
そこから、まあ、寝具とかあの食料とか水とかもすぐ運び込まれてっていうことで、見事な誘導だったっていうふうに新聞で言いました、ね、さすがですね、
まあそういう点ではあの都会よりも田舎でございますんで、水は至るところに、まあ、ございますし、割と自然の環境ですから、子どもさんたちもですね、これは、対応ということになりますと、日頃の生活の中で あそこにあるな、ここに水があるなというようなのは慣れておりますから、そういう点では地元の人たちはそう心配はなかったですが、やっぱり今回はあの津波がですね、大きい津波があるかもしれないという予報がありましたから、これはなかなか慣れないことですんで、子どもさん方もですね、でここはどうしたらいいのかというのはだいぶ迷いは後から来ますとあったようですが、地震についてはまあ割と揺れやらお水やら地割れやら土砂崩れやらというものがそんなに滅多にはないですが、割とうまく下げるような訓練は行われておりましたから、
そうですね、立派ですね。で翌日はもう大型のバスで金沢の方にお客さんは送り届けてっていう、
そうですそうです、
それ
も
すごいですね、
やはりあの、お客さん方はですね、やっぱりそういう中で、私ども10階から12階というような建物でしたから、まあ、景色は良くて高い部屋を取ってくれと、見える部屋ですね、は
い
はい、海が望める、まあ、そんなような要望が強かったですけども、やっぱり地震だと怖いからあんまり背の高い部屋はなんていうようなお声も聞かれましてですね、いやなかなかやっぱりいろいろ考えてみないと、高くて景色が良ければいいというだけでもないんだなという反省も、
そうですけどね、
旅館の主としては考えさせられましたりね、
まあ、そうですけどそこまで考えないですよね通常は、まあ、それでも見事な誘導でもう一人も怪我人のもう負傷者もなくてですね、
はい、
立派な対応ですね。ただその金沢まで送り届けして道もズタズタだったわけでしょ。
そうですそうです、ですからやっぱり時間は、割とそのとんでもない時間でみんなが慌ててですね、これどうしたらいいかというような時間ではなしに、割と緩やかないい時間、いい時間という、そんなことはこれは恵まれておりましたと同時にですね、やっぱりみんなも割と落ち着いて対応することができた、まあ、そういう点では恵まれた時間というんでしょうかね、そういう点がありまして、
ただ会長としてもコロナがやっと明けて、まあ、正常な日常に戻ってさあやるぞという1月1日ですからね。
そうですよ、
それはもう溝を刺される感じで、そういう面でのあれですね、ショックも大きかったんじゃないですかね。
はい、それも先生あの85歳のですね、はい、年男で辰、ね、年ですからさあもう最後のこれは年男だから、一つ頑張ってやらなきゃという1月1日のお正月でございましたから張り切って追ってですね、まあ朝はどうということはなかったわけですが、それが時間もそんなに経たない中でですね、まさに頭から水かぶせられたようなことになりましてですね、これはなんという正月だいということでですね、やっぱこれ日頃の行動が親父の行動が悪かったかなんてそういう反省をしまして、これだけは止めるわけには自然現象ですから、そういう中でまさに今日から頑張るぞという日からそんなことでしたが、私にすればちょっとショックでですね、上り流がまあ下り流と言いましょうかね、本当になんか不思議なお正月でした。
1年2年遅れでまた上りますよ会長まあだけど天下の加賀屋さんですからね、みんな加賀屋さんどうしたんだろうなって僕らも思ったんですが、まああれだけの立派な建物だから、まあちょっと壊れたとしてもすぐスタート再スタートされるんじゃないかと思ったんですが、相当な被害、建物が使えないような状況だったんですか。
そうですね、今いろいろな評価をですね、破壊とかですね、いろいろな形で、こう評価をお役所の方で、建築の方々が見て、これは立ち入ってはならないとか、まあちょっと手を入れればまだ使っていいよとかですね、その評価がランクで、8ランクかなというふうに、評価を受けておりまして、それをどうまあダメなものはもう処分しなきゃなりませんが、なんとか手入れてですね、従業員の寮なんかが割と元気に残っておりました。ですからそういうものをですね、人は立ち入ってはならないと。ただし美術品やら輪島塗りやら九谷焼みたいなものを収めておく美術品倉庫ならちょっと手入れれば使っていいとかですね、そういういろんな評価がございますんで、それを頭を使ってですね、なんとか無駄にしないように、そして、まあ有効に生かせるものは生かしていくというのを今設備施設の人間とともにですね、頭をない頭を使いながらですね、
あれだけの施設ですしね、それにしてもやっぱり長いですよね、もう1年以上経つわけで。
そうなんですよ、
もっと早いところやっぱりそういうの決めていかないとですね、仕事はできないですよね。
そうなんです、やっぱり施設があって、
そうですね、
そして人が生かされるわけですから、なかなかその今ご存知のように建築費がですね、やっぱり相当高騰しております。その上に人手不足ですから、なんとか早く工事してよと言っても、あんた手がないのにそんな無理言わないでよって工務店さんやら建築会社さんに今怒られてですね、ほいでもこれ壊れとったら旅館の商売できんのやから、お客さん入るとこないんじゃどうしようもないし、お風呂だってこれ使えないんじゃ、なんで温泉へ来るのかにもなりますから、それから調理場もですね、やっぱりこれいろいろ壊れてるところもありましてですね、料理を早く整えて差し上げなきゃならないというのが これがなかなか思うようにいかないと。そうなりますと旅館としては手も足も出ないようなことでございますから、なんとか建築会社さんに早く頑張って直してよということを今お願いはいたしております。それも先生やっぱり建築費の問題がですね、いくらかかっても直せばいいもんじゃございませんもんで、まあそこらに今建築会社さんにお願いお願いでですね、ところがまあ今昔と違ってお役所の国交省あたりが大変力を入れてくださってですね、お前らも大変だろうから、一番大変なのはですね、私のも温泉地は海の温泉です。ですから全部お風呂なんかが海辺のですね、この言ってみれば露天風呂なんですね。それが売りですから、いやー和倉の海の露天風呂はすごいからと人気を得たんですが、いい時はいいんですけど、これが堤防がですね、言ってみればでんぐり返ってですね、そこから水が入りまして、温泉の21旅館のうちほとんどは露天風呂を海に面してますから、その建物の底へですね塩水が入るんです。そうすると塩水はですね、そのままおとなしくしてくれてりゃいいんですが、塩分ですから、機械なんかが地下にありますから、それが錆びつくとですね、これ使い物にならなくなりますから、真水で洗ってですね早くかき出さなきゃならないんですが、これが急なことでそんなに楽々と修理できるわけではないんです。それでですね、ちょっとジョークを申し上げれば、旅館の地下へ入ってる門をですね、これ本来昔は全部役所でやってくださったんですが、最近はやっぱり自分の前の露天風呂あたりの海は自分で直しなさいなんていうようなことを言われる点もありまして、それだとこれは全部旅館がですね露天風呂売りなのに旅館潰れてしまうじゃないかというんで、旅館の親父どもがみんな集まってですね、国交省へお願いに行こうと。ところがですね、やっぱり旅館の親父は、それぞれ、内情申し上げれば一国一城の主ですから、なかなか話がまとまらないんですね。ですから、どうするこうすると言ってでも、このままだと全部共倒れになるから、やっぱりこれ仲良く話し合いしてですね、全部をやっぱり助けてもらわなきゃならないというんで、ガン首揃えて、
それまとめ役も会長やでしょ、
ね、いや若い人やらみんなもですね、これは背に腹は変えられないという、
それはそうですよね、まと
まら
ないとダメでしょうね。
それで、お願いに行きましたら、これじゃお前らそうやってまとまってきたんなら、国交省もなんとか力になってやろうというありがたいお言葉を頂戴できましてですね、まあそんなところで今工事も入っておりまして、そういう国交省から注文を受けた建築屋さんの皆さんがですね、まあ大変な人数ですけども、これが和倉温泉、お客さんはいらっしゃいませんが工事の方々がですね泊まってくださって、泊まり込みでそういう作業を全部やっていただいて、これで少ししのぎをさせていただいておるとか、内情を申し上げればですね、
それもね、ありがたいですよね。
ですから昔はね、宿や旅館なんか観光なんかはそんな役に立つ商売じゃないんだから、米作ったり軍事産業だったりというのはこれは国のために役に立るんだけど、人にお酒飲まして タンコブシ歌って踊ってるようなそんな役に立たんような商売は補助金出せないなんて親父はよくぼやいてましたわ
よ。そうですか。
ところが最近はやっぱり観光事業もですね、
基幹産業の一つですよ、
大事になってきたと、うん、それはやっぱり我々、先輩がね、そういう観光によって地域の活性化が、まあお米を使ったりですね、
そうですよね、
お魚使ったり、
ね、
電気が、電力さんも消費されたりですね、
そうですね、
そんなことで、見てくださるようなことになりましたから、そういう点ではありがたいんですね。
でも特に小高井町の貢献度が大きいんじゃないですかね。
いや、
評価が大きいんだと思いますよ。それで結局その記事で読んだんですが、臨地に新しく建てると、建物をそっち建てた上で古い施設をいじるなり壊すなりっていうような、そういう形で進められるんですか。
そうですね。でも今は、とにかく、借金がやっぱりみんな残ってますから、 そのためにはですね、やはり、借金が増えていきますと、貸し出しをさせてしていただいておる銀行さんが一番困るわけですよ。ですからそういう点では、いるを図っていずるを制すが商売の原点ですから、とにかく早く建物旅館が、元気な形に戻ってくれてですね、その上で、やっぱり無駄遣いは今はないとは言いながら、やっぱり頼りにして人も大事に抱えておりますから、まあそこらの出ていくお金、お給料やら、それもまあ雇用調整助成金というようなことで、1年間延期をしてくださってですね、まあ旅館の人件費をなんとか1年長引くように見てやろうじゃないかと、面倒をですね、こういう施策もあったりして、まあそういう点ではまあなんとか息を詰めるような形でですね、早く建物が残れば、お客さんにお料理とサービスでですね満足いただければ、これお越しをいただけるだろうということで、今一生懸命ですね、サービスをもういっぺん立て直しをするとか、お料理もですね、なかなか手には入りにくいですけど、そういう食材をですね大事にして、お客さんに満足をお与えすればです、のとやっぱり行ってやろうというんで、まあ、そういう点では先生嬉しいのはですね、能登地震能登地震って言われてですね、あんまり騒がないでくれよなんて言ってんですが、これをやっぱり外国の台湾をはじめですね、日本国中からまあ私らそんなお見舞いできないわと思うくらいにですね、本当にありがたく世間の皆さんからですね、本当に日本国中です、お茶の世界のお友達やら、それから病院関係やらですね、よくここまで来そうでいただくなと、ですから今日の先生もこれ本当に気を使っていただいておるんですが、それからやっぱりいろんな人脈でですね、プロ野球やとホームラン王の王さんだとかですね、ゴルフの青木さんだとかですね、そんな人らがやっぱり自分たちのジャンパーやら、T シャツやら、そんなもう作業をする、寒い時だから若い作業員の人らに来てもらってくださいなんて 送ってくださったりね、本当に大港じゃなかった、
山火事ですか、
そこへも公園なんかに行ったことあるんですが、サンマを腹いっぱい食べさせてもらってそういうところもですね、本当にこれいろんなところからこれ心配をしてくれておりますが、ほんならお前がそうやって世間にお返ししたかいやちゅうと、もう俺もゆとりはないなというくらいにですね、世間の人はそれくらい本当にありがたいお気持ちをですね、
人脈と今までの50席じゃないですかね、それはもう絶対あると思いますよ。
いやいやいや、本当にね、そういう方々が本当にご心配いただいて、
それはすごいですね、
はい、本当に人の情けというんでしょうかね、お前できるかしたら俺もできなかったな、これは反省して、今後皆さんのためにね、もう少しこれお世話しなきゃダメだなと今頃反省をしているところもあるんです。
じゃあその再建計画がまだ立ちにくいっていうような状況ですか。
そうですね、こうしたい愛したいはありますが、やっぱり一番の問題はですね、建築費が高いもんですから、これが建築屋さんもですね、もうほんならその値段で、お前の言う通り作ってやるよと言ったわ、実際にやったらですね、資材の値上がりやら人手不足でですね、こんな値段じゃできないと、あんた約束したがいねって私らから言うとですね、これは大変な苦しみになるわけですから、だから下手に見積もり出してこれでやったりよなんて男気出して言ってくださりたいところでしょうが、変にやると自分の身が危なくなりますから、これもやっぱりそうなんですね。ですからやっぱりどこへ落ち着くのかというんで、我々にすればやっぱり九州あたりでですね、単なるお風呂を日本一のサウナにしてやろうなんちゅうて、大したサウナじゃないんですが、大分でやったらですね、ものすごい人気が出てですね、日本一のサウナ風呂が当たってですね、大変なヒットをしてるなんていう話があったりですね、いろんな話がやっぱり聞こえてきますから、我々もなんとかこれそんなぐらいならできるんだけども、やれないかななんていうのはみんなうずうず旅館の親父はしてます。
もうね、ちょっと1年以上経ちますからね、そろそろ方向性が決まり
ますね。そうなんですよ、そうなんです。ですから、まあ石川県の長らくやられた知事さんも、新しく変わられた今の知事さんもですね、和倉温泉今100万人をですね今までやってきたじゃないかと、だからお前ら何もたもたしてるんだ、早く80万人から100万人が和倉温泉へカムバックしてくだされば、和倉温泉自体もこれ元気になっていくんだし、それに伴って近くの山中温泉、山城温泉はじめですね、あわらやらいろんなところの旅館も元気になるんで、お前の足元でしっかり頑張らなきゃダメじゃないかって怒られておるんですが、
やっぱそれの復興資金とか援助がないとです大変ですよね、地域で再生するの
は。だからやっぱり建築の資材と人手不足が何ともやっぱり悩みのもとです。
よくわかります、はい。まあでも早いとこなんか決着つくといいですね。
そうなんです、やっぱり入れ物がないと、
そうですよ、ね、
人物金の、ね、物の建築が戻ってこないと、 それに伴っていくらで補助金と融資がついてくるか、赤字になるようなものばっかりだとこれ危なくてやっぱり手は出せません。そういうものができた中で人物金の人ですから、この客室係、女中さん、調理師、板場さん、こういうのがなんとかやりたくて、うずうずはしてるんですが、やっぱり物、建物ができない、それからそれに伴う融資がどういうことかというのは、銀行さんも悪気があるわけじゃないですが、やっぱり変にやるよと言って倍かかったなんて言うと、これは企業も危なくなりますから、まあそこらのジレンマですね。
今社員の方は新聞で読みましたけども、いろんなところにちょっと出向されている方も多いと聞いたんですが、
はい、今ありがたいことにですね、我が社には正社員が550人、そして臨時パートタイマーがやっぱり550人、1100人いてくれております。ところが壊れてますから、この子たちがいてもやることがないわけです。まあ掃除をするぐらいですから、それでも身入りにはなりませんから、さあそこでですね、今私の人脈やらいろいろ日頃から仲良くしている観光地の全国のですね、北海道から九州まで、そういう旅館さんがございます。ですから、そちらは言ってみれば人手不足でですね、人手がなくて困っていらっしゃるわけですし、お客さんも自信があったわけじゃないですから、ある程度来ていらっしゃる。そうするとやっぱり働き手がないから予約も取れないしというんで、今一番何が人手でというとやっぱり女中さんです。それから調理師さんです。料理作る。その次がナイトフロント、夜中のですね、フロントでお客さんの安全やらいろんなものを心配するナイトフロントという仕事。もう一つがですね、まあこれは救われると思うんですが、掃除の人がなかなか集まりが悪いんです。この4種類ですね。ですから、まあ、今そういう中でですね、私のもといたしますと1100人いますうちの200名ちょっとをですね、その友情旅館といいましょうか、全国のところへ、どうですかと言うたら、加賀屋さんの社員なら、預かってやっていいよというありがたい返事がありますから、そこでですね、各旅館へ預けとるんです。またバカ話を先生申し上げれば、そこへですね、うちの社員ですから一生懸命働きます。そうするとですね、預かっとる旅館の親父はですね、おかみさんは、あんたこれよう働いていい子やが、加賀屋へ帰ったらまたこき使われるけど、うちで、もうちょっとこれも弾むから、いや枕へ戻らないで、あんたうちへ働いてよって言われるとですね、
それは困りますね。
長年育てた子がですね、宝物が帰ってこなくなると、うちが一番困るわけですよ。ですから、それがないような友情旅館といいましょうか、ね、そこへ念をしてですね、預けとるわけでして、まあ笑い話になりますけど、
いやいやいや、そうですよね。
そんなような心配までしてですね、でも手伝いにしてやっぱり喜ばれておりましてですね、はい、
いろいろ心配事が多いですね会長、
そうなんですよ、
まあだけど本当にやっぱりいろんな面で決めてもらうと困りますよね、役所もこれはいいとか悪いとか、そのあたり決めてもらわないとスタート切れないとかありますからね、
そうです、やっぱり貴重な税金をどう使うのかということになると、やっぱり役所もちょっと、頭を痛める点が、ございますが、まあ昔と違いましてね、昔は全然そんな補助金なんてなかったですが、今はいろんな形は組み上げて、いただいておりますから、そういう点ではありがたいんですが、はい、
役所も構造が複雑になってますしね、県があって国があっていろんな自治体がまたありますから、国は国でやっぱり所轄がまた違いますしね、
そうですね、
そういう面ではやっぱり小田会長のやっぱり今までの人脈とかもうまく使いながらやっぱりやっていくしかないんでしょうけど、それでもちょっと時間かかりすぎますよね、
そうですそうです、
1年以上かかってまだ進まないの気の毒な感じしますけどね、いやでも会長元気で頑張りましょうね、
ありがとうございます、本当に先生もいろいろ
それ
ご心配いただいてね、
今日はその地震のあれもそうなんですが、加賀屋さんについてまた伺っていきたいんですが、
はいはいはい、
加賀屋さんの歴史につきまして、はい、今118年ぐらいですか、
そうです、そうです、そうです、
1906年におじいさんが創業なさった、
そうです、
これはおじいさんがなんで創業なさったんですか、なんで旅館業を始められたんでしょうか、
金沢の近くの在でですね、はい、百姓をしておりました、はいはい、おいで、じいさん何を思ったかですね、
そうです、
とにかく草履を履いてできる商売中のやりたいなんて、ね、じいさん山気あったのか、なんかそんなことを思ったらしいんですね、そこで、この、農閑期にですね、はい、馬に乗って、はい、この半日かけて和倉温泉へ湯治に来ておったようです、
そうですか、
それで今百姓で飯は食とるんですが、なんとか和倉温泉でですね、いっぺんその旅館注文を経営してみたいと思ったようです、
そうですか、
それで馬に乗ってですね、半日かけて、子供が12人おったようで、
そうですか、
私の親父が一番バッシだったようですが、
そうですか、
はい、そんなことで和倉へ来ましてですね、やっておる間に13ルームで30人か泊まれる小さい、まあ、今でいうところの木賃宿、木賃宿ですね、こんなもんがあったのを買わないかというんでですね、それは大変な決断だったでしょうが、命より大事な田畑を売り払って、そんな木賃宿を求めてですね、その頃もやっぱ新聞がありました、地元の、それを探して探してみましたらですね、じいさんの名前で欲客不安の職に継ぐなんてなんか威張ったような広告が載ってましてね、
そうですか、
いや感激しました、
すごいですね、
そして
信州の気象に飛んでらっしゃったんじゃないですか、
まあ
それでおそが温泉を掘られた、おそが温泉旅館だったんですか、
いや温泉旅館です、もうありました、ところが細かいことは分かりませんが、温泉がスムースに来たのかどうかというのはどうもやっぱりよそもんですから難しい、それから すぐ塩水はいっぱいありますが真水がないんです。ですからこの後ろ山、和倉小学校と言いましたけども、その山まで行くと水は出ますから、それで竹の筒で、作ってですね、その山から百姓の人ですから、こういう土台をですね、あれしまして、堤防を組んでですね、そして4人でこの縄張ってどんどんとですね、堤防を作って、そこへ水をためて、竹の筒でですね、ずっと下の温泉街までですね、水を引っ張ったと。ですから親父はよく言ったのは、水商売と言うけども本当にこれ水を大事にせな貞彦、こんなありがたいもんはないねえぞというのが水はですね、だから夏になると水枯れしますから、親父はノイローゼみたいになって煙幕張ってですね、部屋に寝られないもんだから心配で、そういう中でようやく真っ暗にして眠りにつくと言いましょうかね。ですからそういう宿屋の水の心配というのは子供の頃からですね、だから今若い子はじゃんじゃか流してですね、しとるのを見るとやっぱりなしとるやって言いたくなりますが、親父はまあそんな苦労がやっぱり一番多かったでしょうね。
お父さん小さい時からやっぱそれずっと見てらっしゃったんでしょうね。
そうですね。
会長はそういうのはご存知なかった？
やっぱり苦労してるのは見てました。そこで生まれましたから。
それでその十二室から始まって、お父さんの代お母さんの代ではどのくらいの規模まで持っていかれたんですか？
そうですね、大体50室あったかないかという。
ただその頃はそのいわゆるお母さんが、そうです、いわゆる気配りで極めて有名な旅館になりましたよね、全国的に。
はいはい、
それはお母さん の、 そのおもてなしの接客のなんですか、もうとことんなんかお客さんのためになさった、それから評判が評判を生んでっていうような感じになっていったんです、はいはい、で小高井町が継がれる時は50室ぐらいの旅館だったんですか？
そうですね、まだそこまで行ったか行かないかくらいかと思いますね。もっと嫁に来た頃は小さかったんだろうと思うんですが、はい、それがですね、はい、金沢の周辺で百姓しておった津端という蔵見という本当の財ですわ、はい、そこから今親父は、はい、来て、父親母親と共に16歳から努力をして、16の頃に嫁さんもろたんですかね、その周辺から。そのうちは割と政治家のうちでですね、私のいとこで先生とお会いしませんでしたか、村といういとこがおりましたけど、こいつの里ですけど、そういうところからお嫁に来ましてね、私の母は、それで、ど素人ですから、政治家のうちですから、どっちかというと威張っとる方で、お客さんにへえという方よりもですね、それでサービスやら、どうしたら商売流行るかわからんけども、やっぱり政治家の娘でしたからいろいろ考えたんでしょうね。一番分かりやすく言えば、私の母がサービス努力したとか何とか言われますが、まあど素人で何をしたかというと、先生、とにかく女中さん一人、板場の見習い坊主一人というんで、一人ずつ雇っていきましてですね、それで一番はとにかくいらっしゃったお客さんがお帰りになるまで、 ご到着からお帰りになるまで、私が先頭に立ってやるからあんたらも見習いなさいと、とにかくお茶を10回入れ替えることが、ね、サービスやと、うん、政治家の娘ですから何もわからんけど、うん、まあそれがサービスないかと思ったんじゃないんでしょうかね。ほんと田舎のおじじおばばはですね、うん、なんとこのうちの嫁さんな豆や、うん、10回もお茶入れ替えてくれたがいね、うん、ご気味っつぁんなと言うて、うん、あそこは熱心やわと、うん、ほいで、やっぱり親父は料理見習いやらしてますから、うん、おふくろはですね、こんな料理じゃ、自分のうちでも食べられるこんな料理じゃダメやわいねって言うては、いつもやっぱ喧嘩しとりました。そしたらですね、お前の女房の言う通りにやっとりゃ最後になったら赤字になるがんやと、それやったら商売せんほうがいいがで、やっぱり儲けも残らなならんがいということで、二人で大体いつも喧嘩しとったのはそれでした。だからお前の言う通りに料理出しとったら俺旅館成り立っていかんし、おふくろはおふくろでこんな程度の料理じゃお客さん二度と来んから、というのがやっぱり商売の一番の難しいところでしょうね、昔も今も。まあそんな喧嘩のもとで、なんとか、お客さんの人気が出てきてですね、だから一つの例言えば、旅館のおかみちもんな、お前お客さんお帰りの時にお見送りせなダメやがや玄関でと言うで、おふくろは玄関出てきてですね、そうか、竹の丸い円座中座布団あるじゃないですか、あれが置いてあるもんやから、これは私は座れいねえなと思ってですね、そこに座って、お客さんありがとうございましたって言うとったら、親父やら舅らがですね、姉さん何しとらやねあんた、そりゃ奥さんが靴やら脱いで上がった時に、もういっぺん靴脱ぐ時に履く時に靴滑りで座って、尻に当てる座布団なんで、あんた座るもんで長いねと言われて、なんと難しいところへ嫁に来たやらちゅうて、おふくろは口説いておったという話もありましてですね。
まあでも立派なご両親ですね。
いやいや、
それ小田会長はそのお父さんに、お前大学行くんだったら立教大学しろというふうになんか言われたらしいですね。
そうですそうです。
立教大学を出た人が授業で成功している人が多いということだったっていうことですよ。そうなんです。
やっぱり宿屋の息子で、一番うまいことやっとるちゅうのが立教へ進んどると、うん、旅館の息子が、その頃観光見たいことは立教しかなかったですわいね。
なるほど、それで立教に行かれて、その前にまず中学校から金沢の方に下宿されるんですか。
そうです、銀行の支店長さんのとこへ
固いとこに
預けられてそれは支店長なんや、所長さん、先生なんやちゅうたらやね、はい、毎晩あんた俺は今でも炭鉱節10曲の歌詞は全部覚えとるわよね小さい旅館やから、月が出た出た月が出た、
お客さんの
三池炭鉱の1番から10番まで全部空暗記できるくらいに、おいでやっぱり芸妓さんもそれなりに来るようになったから、そうするとこれは早熟盆地やから、そっちの方が関心持ってやね、色ごと坊主になったら困るから、おいじゃこの旅館におかんと銀行の支店長にお願いして預かってもらおうと いうことで、そうなんです。そして土曜日になると和倉温泉へ帰れるわけや。今でこそ1時間10分ですけど、その頃野戸つばめなんていう旅館でですね、3時間半かかって帰ってくる。おいで、その頃銀行の支店長さんのうちでも卵目玉焼き一つ食べられなんだわいね。その頃一番食べたい頃ですから、それで家帰ってきて好きなだけ食べてですね、帰るとまたつましいあれですから、そうなるとですね、とにかく土曜日が待ち遠して、ほいで日曜日に帰らなきゃならないのが嫌で、お腹痛なって帰りたない中ではサボってはですね、まあそんな中学時代 で、
で高校も金沢に出られて、
そうですそうです、
すっかり一挙に東京に出られて、でそこでなんかホテル研究会っていうのがあるんですか。
そうですそうです、
当時はその他の大学にはそういうのがなかった、
それで六甲山ホテル
にアルバイトがやってるんですね。
アルバイト、はい、夏休みの2ヶ月と10日、はいはい、だから60、70日ですか、そうやって電話交換所からお客さんの荷物持ってお部屋ご案内するのやら、あの頃いくらでしたか、
日給270ですか、なんかすごく安い。
そうですそうです、
そこでいろんな仕事して修行して、
あの頃ホープというタバコがありますね、
はい、ありましたね、
あれが1つ40円で、2つで100円出したら20円お釣りが来るのは覚えてるんですが、1日330円でしたかね、私ども、それで土曜日には神戸の町へ降りていくわけですよ。それが嬉しくてね。
ただ一通りいろんなあれをなさったみたいですね。フロントから接客係から、
はい、
あれ配膳から、
そこの売り上げ、名物は六甲山ホテルのバイキング料理というてですね、その焼肉の、それが全単バス中バスで上がってくるわけですよ、納涼で。それを一生懸命サービスしたりですね、焼いて肉を取って皿に持ってあげたりですね、
ただいまのご出演は和倉温泉加賀屋代表取締役会長小田貞彦さん、聞き手は医療法人特進会グループ代表の松村博史さんでした。この続きは次回4月26日土曜日19時からの放送でお送りします。ナレーションは私小亀美久がお送りしました。それではこれで大人のラジオ特集ラジオ一等塾を終わります。